today's verses, Peter walked on waters. Peter stood on waters. It's a miracle. It's a miracle. It was not Paul who stood on waters. It was not Peter who walked on waters. It's Jesus who let him walk on waters. Peter, you know Peter, he was not the person who has strong faith. You know, he's just human. I love Peter, his character, but his faith was not strong. He was just a human. And by the awful surroundings around him, he just became scared. He became terrified. He was afraid. And as long as his eyes were fixed on Jesus, he was just fine. But immediately after he turned his eyes away from Jesus, he started to sink. Well, we think that he should have fixed his eyes on Jesus, but because of the strong wind and strong waves, that prevents him from doing that. So is our life like Peter's? You know, we are not people who have strong faith. We cannot say, well, maybe we can say, but we sometimes become afraid and scared and terrified because of the surroundings around us, don't we? We cannot keep fixing our eyes on Jesus. Because of the surroundings around us, we just turn away our eyes and then become afraid. Then immediately we start to sink and sink, and our heart sinks. Then we may even feel that we cannot be saved, we cannot be helped anymore. But then what happens to Peter? According to verse 31, Jesus immediately stretches his hands and grabs Peter's hand. So actually, it is not we who catches his hand. It's actually opposite. It's Jesus who stretches his hand and grabs us. That's salvation. So God is not just a God who just say, do this, you know, from a high heavenly place and do this, do this. But he comes down to earth, he lives among us, and he saves us on this earth. So my point is, what is faith? What is faith? It is not grabbing his hand by our own strength, our own power. We sometimes think that we can do our faith journey on our own, by our strength, don't we? But it's fine. It cannot be done. We cannot be saved by our own power. It's him. It's Jesus who grabs our hand and raises us up. That's salvation. So we need to remember and just trust him. Trust that love. Fix our eyes on Jesus. Then our journey will not be shaken by strong waves or trials, or even within a storm. Hebrews 12:2. That's my last word. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. That's it. Okay, I'll switch to Japanese. 6月の、初めなんですけれども、全国伝道者研修会というのがあります。全伝研ですね、こう短く言われるんですけれども、で箱根の山にこもってですね、伝道者 の先生方、先輩方とこもって、大体30人ぐらいですかね、と一緒にこう箱根の山にこもって、弟子訓練というテーマで学びを、恵みをたくさんいただいて帰ってきたんですけれども、その箱根の山に行く途中に、芦ノ湖というね、大きな湖がありますね。なんか白鳥とかドラゴンとかの船もあるようですけれども、あるいはこの毎日ですね、私自転車で教会にやってきてるんですけれども、
途中でね、この千波湖を左に眺めながらね、こう気持ちよく自転車で漕いできてるんですけれども、ちょっとね、ですね、湖について考えてみたいと思います。湖っていうのは非常に不思議なものですね。風がこの全くない状況の中では、もう波がこの何一つない状態です。そして、そんな日にですね、船でこの湖に出てみるとですね、こう本当にね、こうスーッとこう滑らかなこうガラスの上を進んでいくように、こうスースーッとこう進んでいくわけですね。私たちの人生にも、そういうこの穏やかな日々っていうのがあります。何にも見渡す限りどこを向いてもですね、何の波もない、何一つない穏やかな日々、行く手をこの遮るものは何一つない、何の苦労もない、何の不安もなくですね、自分の目的の場所に向かって進んでいくことができる、そんな平安な時が私たちの人生の中には確かにあります。しかし湖というのはですね、いつもそのようなこのベタなぎの状態であるわけではないですね。風の吹き方が強くなればもちろん波が出てきます。強い波が、風が起これば波も高まいてくるんですね。そして風の吹き方が強くなれば波が起きてきて、そしてこの次から次へですね、この波が我々を襲ってくる。こうにもそんな日にこの船でね、こう湖の方に出てしまったら波に揉まれてしまって、そして船のコントロールができなくなるわけです。悪くなると船がひっくり返されてしまって、そして波に飲み込まれてしまうこともあるわけですね。私たちの人生にもそのような嵐の日が来るではないでしょうか。どこを見渡しても平坦なところがない。次から次に押し寄せてくる波にもみくちゃにされてしまって、そして自分の心も思いも感情もコントロールすることができない。自分の目的とする場所さえも見えない。どんどんどんどん波に流されてしまって、漂流されてしまって、そういう日々、そういう嵐の時が私たちの人生にはあるんではないでしょうか。確かに考えてみると、私たちの人生にコントロール、自分の力ではコントロールできないっていうものがたくさんありますね。例えば私たちはこの風というものがどこから吹いてきてどこに行くのかっていうのは私たち分かりません。あるいは風がどのぐらいの強さで吹くのか、それも私たちの力ではコントロールすることができません。あるいは波もどこから来てどこに行くのか、あるいは波の高さがどのぐらいの高さで来るのかということも自分の力では当たり前ですけども当然コントロールすることはできないわけです。私たちの人生の中にもコントロールができない、コントロールが不可能なことっていうものがたくさん出てきます。私たちは何の問題もない人生をいつまでも生きていたいなっていうふうに思うわけですが、私たちの人生の中には現実としてはコントロールができない、コントロールの不可能な局面というのが繰り返し繰り返し起こってきます。それが現実なんではないでしょうか。そのようなこのコントロールができない局面に遭遇したときに私たちは悩み苦しみます。それがこの今日の箇所の荒れ狂うこの嵐の中で船を漕ぎあぐんでるその弟子たちの姿にそのまま重ね合わせることができるんではないかなと思います。今日の箇所、聖書はこう言っています。第14章22節から24節まで。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために山に登りなった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていたとあります。人生の逆風が吹くときですね、それはコントロールのできないこの正面から吹きつけてくるこの強い風が起こってくるわけですね。そしてそういう強い風にこの行く手を阻まれるときに 私たちはこのイエス様の弟子たちと同じようにこの悩まされ、そして苦しむだけしかない、そういう時があるんではないでしょうか。ここでこの今回ですね、この不思議なあの気づかされた点があったんですけれども、この22節の初めにですね、こういう言葉があったんですね。イエスは弟子たちを強いて船に乗せっていうふうに書いてます。強いて船に乗せ、こう不思議だと思いませんか。その後にイエス様は何が起こるのかっていうのをご存知だったんですね。それにもかかわらず、なぜイエス様は弟子たちを強いて船の上に、湖の上に送られたんでしょうか。あるいはこういう質問もできるかと思います。なぜイエス様はこの私たちをあえて嵐の中に追いやられることがあるんでしょうか。嵐がこう何時間も続くわけですね。弟子たちはどんなことを、ね、考えていたんでしょうか。一緒にボートに乗ってくださらなかったイエス様のことを弟子たちはどう思っていたんでしょうか。しかしここに一つの慰めがあります。イエス様の弟子たちがこの逆風に今日悩まされていた箇所を見ましたけれども、その間主イエス様は一体何をされていたでしょうか。弟子たちが嵐の中で苦しみ悩んでいた時にイエス様は何をしておられたでしょうか。23節によるとイエス様は祈っておられたって書いてありますね。イエス様は祈っておられたんです。イエス様は一人山の中で祈っておられました。逆に悩んで苦しんでおられる、苦しんでいたその弟子たちの姿をイエス様は見守っておられました。そしてイエス様は一人祈っておられたんです。私たちの人生の中で時にしてですね、イエス様が一緒にいておられない、一緒にいるようには思えない、あるいは人生のこの逆風が吹いてくるときですね、イエス様の姿が見えないっていうことを感じるときはないですかね。そのときに私たちが覚えておきたいことは、イエス様は決して私たちを見捨てておられるんではないっていうことです。イエス様の姿が 見えないその弟子たち、そういうときにイエス様は祈っておられたんだ。他の誰でもない、イエス様ご自身のためでもなくて、そしてそれは私たちのためですね。まさに私たちのために、私たちがこの悩みから抜け出すために、私たちを救い出してくださるために、試練から脱出できるようにイエス様は祈っておられるということなんです。もう一つ覚えておきたいことがあります。イエス様はただ遠く離れてですね、遠い場所で私たちのことを思って祈っておられるだけではないということですね。イエス様は立ち上がって近づいてきてくださるんです。イエス様は立ち上がって近づいてきてくださいます。逆風に悩み苦しんでいる私たちを救うために、イエス様は一歩一歩ですね、近づいてきてくださるんですね。この荒れ狂う湖の上に小山のようなこの波がもう渦巻いているわけですね。どんな船もこの山のような波を乗り越えることはできないわけです。しかしイエス様はその小山のような波を乗り越えてきてくださる。見渡す限りの湖の波はまだ嵐で荒れ狂っている状態です。にもかかわらずイエス様はどんな波もものともせずにこちらに近づいてきてくださった。どんな波もどんな逆風もイエス様をストップすることはできない。イエス様が私たちに近づいてくるのを邪魔することはできないんです。そしてイエス様は私たちに話しかけてくださるんですね。安心しなさい、私だ、恐れることはない。この安心しなさいというこのイエス様の言葉によってですね、この慰めに満ちたイエス様の言葉によって、私たちのこの嵐のようになっている心の中のこの嵐は沈められるんですね。人生の嵐は何も変わっていません。まだ荒れ狂っているままです。周りの状況は荒れ狂ったままなんです。けれどもそこでイエス様が安心しなさい、私だ、恐れることはないって言ってくださるんですね。 言語ではこの安心しなさいっていう言葉は平安があるように平安あれっていう言葉です。イエス様のこの力強い慰めに満ちた言葉は私たちの心に平安を与えてくださるんですね。そしてイエス様は私たちのことをこう招いてくださります。29節来なさいっていう言葉がありますね。弟子の一人でもあったペテロはこのイエス様が来なさいって言って、言ってくださってその招きに応じて一歩足を踏み出すわけですね。外側の状況は何一つ変わっていないわけです。依然として風をコントロールすることはできません。依然としてその波もコントロールすることはできませんでした。依然として船をコントロールすることさえできないわけです。状況は前と同じまま、悪いままで何一つ変わっていないんです。にもかかわらずペテロはその状況の中でイエス様が共におられるのでイエス様を信頼して船の外に一歩足を踏み出すわけですね。ペテロは荒れ狂う波が外にあったにもかかわらず一歩外に踏み出す勇気をいただきました。そしてその足は進んだでしょうか。進まなかったですね。その足は立っていました。波の上で、その湖、荒れ狂う湖の上で彼は立つことができた。ペテロは超然としていました。そこに静かに立っていたんですね。ここで気づかされるポイントは、このペテロが水の上を歩いたということですけれども、すごかったのはペテロではないんですね。ペテロが水の上を歩いたんではなくって、実はそれはイエス様なんですね。イエス様がペテロを水の上を歩くものとしてくださった。ペテロが水を歩いたというよりも、イエス様がペテロにこの水の上を歩かせてくださったっていう表現のほうがね、いいのかもしれません。いくらこの単純なペテロ大好きなんですけどね、こう単純でこうもう本当におっちょこちょいで大好きなキャラなんですけれども、まあ、そういういくら単純なペテロだったとしてもですね、イエス様が水の上を歩いたからって言ってね、まあ、自分にもそれならできるだろうなと思ったわけではないと思うんですけれども、自分にはできないけれどもイエス様にはできるんだ、イエス様にならばしてくださるんだということをペテロは信じたわけです。そこがペテロの信仰のすごいところだなと思います。すいません、信仰というのは自分にできることを信じるということではないということですね。自分にできるからではなくてイエス様ならばできる、イエス様ならばしてくださるということを信じて生きることなんだということです。たまにですね、私たち勘違いしてしまうところですね。信仰生活を自分で送ることができるんだ、というふうに私たち勘違いしてしまうことがあるんじゃないでしょうか。その結果私にはできないというふうにがっかりしてしまう。そうではないというんですね。私にはできないということで失望してがっかりしてしまうのではなくって、イエス様を一心に見つめて、あなたの力で歩かせてください、あなたの力ならばできますということを信頼して信仰を持って歩んで生きていくことなんですね。そうすると不思議な形で私たちの心に力やあるいは平安元気というものが与えられて、そして歩けるようになるということなんだと思います。ペテロは依然として荒れ狂う波をコントロールすることはできませんでした。しかしながら荒れ狂う波はペテロをコントロールすることができなかったんですね。荒れ狂う波はペテロをもはやこの悩ませることがありませんでした。荒れ狂う波はペテロを飲み込むことができなかったんです。なぜならイエス様が平安あれ、安心しなさい私だ、恐れることはない、そう言われてイエス様は来なさい、その言葉を信じて一歩踏み出したからなんです。これがこの信仰によって挑戦としているっていうね、そういう姿だと思います。周りの状況は何一つ変わってはいないわけです。周りの状況は何一つ変わっていない状況なんですね。にもかかわらず心の中にイエス様の平安が満ちているならば、もはや私たちは状況によって左右される必要がないんです。状況によって左右されることがないということなんです。ところがですね、ペテロはいつまでも挑戦としていることができないんですね。ペテロは信仰の強い人ではありませんでした。ペテロは信仰の弱い人でした。
ペテロは
いつまでもイエス様がこの平安に満ちていられることができませんでした。恐ろしい周りの状況によってですね、また、恐ろしくなってしまうんですね。ペテロがこのイエス様をずっとこう見ているうちは沈まなかったんですが、イエス様から目をそらして、外の状況にとらわれるようになった時に、怖くなってしまった、恐ろしくなってしまった、沈み始めてしまったということなんです。じゃあイエス様から目をそらさなければいいのにというふうに私たち思うんですが、確かにこの強い風、強い波にとらわれですね、そして、それが私たちのこのイエス様をずっと見るということを妨げてしまうわけなんですね。私たちの人生もまた同じようにですね、ペテロのようではないでしょうか。私たちもまた信仰の強いものではありません。信仰の弱いものたちです。私たちもまたこの状況によってですね、たやすく怯えたり、恐ろしくなってしまったり、不安になってしまいますよね。一度はこの心の中にイエス様の平安をいただいたということで、その状況から超然とすることができるかもしれないんですけれども、それを持続させることが難しい。私たちはこのイエス様だけを長く見つめていることができなくなってしまって、すぐに目をそらしてしまって、外側のこの恐ろしい環境、状況だけを見つめてしまって、心の中に平安がなくなってしまう。その途端に私たちもまたこの沈み始めるんですね。その途端にペテロのように私たちのは沈んでいってしまう。私たちの心は沈んでいきます。どんどんどんどん沈んでいく。そしてもう私たちはもう助からないんじゃないのかな、もう自分ダメなんじゃないのかな、そういうことすら思われるんです。しかしそういう時にどういうことが起こるのか、30節から32節まで。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。ここでイエス様は言われるんですね。信仰の弱い者よ、なぜ疑ったのか、ね、まるで私たちに向けられているようなね、こう言葉ですよね。イエス様のお叱りの言葉で常になんか私たちに向かれているなというふうに思うことがありますが、ただ、ここに救いがありますね。イエス様はこの言葉を言われる前に一言、どういうことをされたのかということです。こう書いてありますよ。イエスはすぐに手を伸ばして彼のことを捕まえたというね、そういう言葉が書いてあります。ペテロが、沈みかけたペテロが、この手を伸ばした時ですね、見上げるとそこにはペテロの手をしっかりと握っていてくださった主の温かい眼差しがあったということなんです。この31節をよく注意してみるとですね、この31節ですね、この言葉をよく注意してみると、この私たちがですね、イエス様の手をしっかりと握るっていうことではないっていうことなんですね。私たちがイエス様にすがるんでもない、私たちがイエス様の手を握るんでもない、事実はその逆なんです。イエス様がすぐに手を伸ばして捕まえてくださった、イエス様がすぐに手を伸ばして引っ張り上げてくださった、イエス様が私たちの手を握りしめてくださるんだ。イエス様が救い主であって、私たちは信仰の弱いものなので、イエス様が私たちの手を引っ張り上げてくださるのか、ね、私たちが滅びないように、私たちが死なないように、私たちが沈まないように、イエス様の手がしっかりと私たちの手を握ってくださるんだ。そして捕まえて引っ張り上げてくださるんだ。それが救いだと思うんですね。それが救いだと思います。私たちもこの人生のこの嵐の中でですね、もう沈みかけてしまう、そして信仰の薄いものだなってね、イエス様に怒られてしまうことはあるかもしれないんですけれども、そんな時でもですね、イエス様は、手を伸ばして私たちのことを捕まえてくださる、引っ張り上げてくださるんだということです。ですから神様は天の高いところにね、一人おられて、こうするんだ、こうするべきだ、そういうふうに私たちを指図して、こうすれば救われるんだって言われてるだけではないんですね。 イエス様は、イエス様がされたように手を伸ばしてくださって、そして引き上げてくださること、それが救いなんだということです。イエス様は私たちの真っ只中に来てくださって、私たちと同じように困難に遭われて、試練に遭われて、そして苦しめられて、しかも十字架の上にまでかかってくださって、そして私たちの罪を許してくださって、そして私たちの失敗を、弱さを受け入れてくださって、そして救ってくださる方なんだということなんです。ですから私たち失敗してしまうんですけれども、失敗してもいいんですね。中途半端です。でも大丈夫なんです。しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、ね、そう言ってくださる神様が、イエス様が共にいてくださる限り、私たち大丈夫なんです。ですから私たちは叫ぶんですね、祈るんです。主を助けてください、そう祈って、そう叫ぶことを主は願っておられるんだということなんです。そうすれば私たちのことを愛してくださっている神様は、私たちの手をですね、すぐに、救いの手を伸ばしてくださって、沈むあなたを捕まえてください、そして引っ張り上げてくださるんだ、そして、あとは主に委ねるんですね。主は引き上げて、もう一度この船に乗ってくださるということなんです。最後に一言、信仰っていうのは一体何でしょうかね。信仰、それは自分の力でイエス様の手をしっかり握ることではありません。自分の強さで、自分の意志で、自分の勇気で、自分の力でイエス様に従っていくことではありません。そうではなくて、たとえ絶望的な、もう目の前が真っ暗のような、あるいは荒波にもう無くしゃにされたっても、もうどうしようもない、そういう状況の中であったとしても、私たちの手をしっかりと握ってくださって、離さない、そのイエス様の御手を覚えるんだ、その愛に信頼するんだ、その愛のイエス様から目をそらさないことなんだ、そういうことなんではないでしょうか。私たち状況にもみくちゃにされることありますけれども、その状況に左右される必要は本当はありません。そういう状況の中にあっても、そこにおられるイエス様を覚えるんだ、そして引っ張り上げてくださる御手を覚えることなんだということだと思います。ヘブライの、ヘブライ人への手紙12章の2節、ヘブライ12章の2節にこういう言葉があります。信仰ですね。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブライ12章の2節。もう一つですね、詩編の73章の21節から24節まで、こういう言葉があります。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。そういうことありますね。もう獣のように物たうち回るしかない、祈りの言葉も出てこない、そういう時あるんじゃないでしょうかね。しかし私は絶えずあなたと共にいましたっていうふうにね、この詩編を書いてあると言うんですね。そしてあなたは私の右の手をしっかり捕まえられましたということになります。本当に励ましだと思います。神様が私たちの右の手をしっかりと捕まえてくださるんだ、それはもしかしたら、こういうイメージかななんて思いましたね、しっかりと捉えられてる安心感ですね。こういうイメージなのかななんて思いました。イエス様の救いっていうのは、このね、沈まないように私たちが歩く、そういうふうにしてくださると同時にですね、同じように私たちが沈んで、ああっていう時にしっかりと大丈夫だ、そういうことないよって引き上げてくださる、その2つですね。沈まないように歩かせてくださる、沈んでも大丈夫、どっちでも大丈夫、いずれにしても沈まないんですね。私たちしっかりと神様の御手が下にありますから、沈みません。そこ以上行くことはないんです。 いずれにしても沈まない。それがイエス様の救いであるということです。それがイエス様の救いなんだ。雨降ってますけれども、ね、私たち晴れてる時に晴れるやって言うんですけれども、雨が降るとね、なんか今日雨か、礼拝行くのもかっこいいな、なんか嫌だなと思うわけですけれども、私たちの信仰はね、晴れたら晴れるや、雨が降ってもアーメンですね。はい、皆さん言ってみましょうかね。晴れたら晴れるや、雨が降ってもアーメン。アーメンですね。いずれにしても沈まないんです。私たち大丈夫なんですね。それがイエス様の愛です、救いです。私たちどんな時にも希望を持ってイエス様と共に歩むものでありたいなと思います。はい、お願いします。愛する神様、あなたの愛をありがとうございます。私たち本当に状況の中で揺れ動く、周りの状況にとらわれてしまって心揺れ動き、イエス様の弟子たちと同じように苦しみ悩み、どうしたらいいのか分からなくなってしまう時があります。目の前が真っ暗になってしまって、進むべき道が分からなくなってしまう、神様のことが見えなくなってしまうことがあります。神様、しかしイエス様、あなたは言ってくださいました、信仰の薄いものよ。あなたは言われるわけですけれども、その前にしっかりとあなたの御手は私たちの手を持って引っ張り上げてくださっていました。神様、本当に私たちすぐに周りの状況に取られるものでありますけれども、どうぞその状況だけに取られてしまうことがないように、私たちの心の中が憂いや悲しみや心配事だけで満たせるのではなくて、あなたはしっかりと見つめることができるように、その中にあっても私たちの手をしっかりと握ってくださっているイエス様の御手を覚えることができるように、神様どうぞ助けてください。私たちの信仰は晴れても晴れるや、雨が降ってもアーメンです。神様どうぞ、雨が降るような日々があったとしても、その中でもアーメン、晴れるやと叫び祈ることができるように助けてください。イエス様、感謝します。すべてを感謝して愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。